大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Suzune Iwamoto.
さてですね、前回も申し上げましたが、このクロスカルチュラルセミナー始まって以来ですね、ダウンロード数が1000万ダウンロードに達したということで、本当におめでたい。すごいですよね。
Wow, that's great. Amazing.
Amazing, huh? 本当に皆さんのおかげです。感謝の印として、9月30日までの期間限定で、オリンパスラジオサーバー PJ10 の特典付きキャンペーンというものを行います。キャンペーンの詳細は voicetrek.jp にアクセスしていただいて、キャンペーン特別バナーをクリックするとわかります。ぜひご覧いただきたいと思います。それでは URL をゆっくり申し上げますね。voicetrek.jp、もう一度言いますね。voicetrek.jp ということで、ぜひアクセスしていただいて、キャンペーンの詳細をご覧いただきたいと思います。Well, back to the cross-cultural seminar. You may remember, you know, for a short period of time, we had a prime minister by the name of Taro Aso.
Yes, I do remember him.
Right. Mm-hmm. He was particularly, well known for being a great fan of manga.
Oh, that's true. A very interesting hobby.
Right. And he was thinking of having something called Manga Museum built. Which actually later on was severely criticized by the opposing party.
Really?
Yeah. So it wasn't materialized. But, you know, now I come to think of it, it may not have been a bad idea after all.
You know, that's true. You know, I may not have agreed with a lot of what he proposed, but I think that may have been a good idea. I mean, certainly manga and anime have become a really, really popular cultural export for Japan, popular in countries around the world, especially the U.S. too. There are many people who are really interested in manga, and they have these remarkable collections of manga and anime DVDs, for example. And, you know, some of the fans are casual, but some are really serious about this hobby, and they attend events and conventions, often dressed as their favorite characters.
Oh, cosplay.
That's right. Yes, cosplay. And, you know, even the words cosplay and anime are interesting examples of crossing cultures. You know, of course, both words originally came from English. Cosplay is a shortened form of costume play or perhaps costumed role play. The Japanese English form of it, cosplay, has been reintroduced into English as a new word.
Oh.
Yeah, and anime is the same. Now, of course, the word anime comes from the English word animation, but when used in its Japanese English form, it usually refers to Japanese animation in particular. Osugi-sensei, are you a fan of manga and anime?
Well, that's a difficult question to answer. You know, I certainly am... interested in talking about them, but I haven't actually seen any of the animations, or I'm not interested in reading manga.
Right, yeah. You know, I wouldn't call myself a huge fan of anime myself, but I do enjoy the occasional anime movie, and I do like cartoons as well and some comics. What I do really like about it, though, is that it's encouraging people around the world to study Japanese and to find out more about Japan. It's kind of a gateway to their interest in the country and the culture. Now, manga and anime can be a great way to learn Japanese. And I had a very interesting experience recently. Just this past summer, I met this young French girl. She was a high school student in Japan for a homestay for just 1 month. And, you know, I spoke with her in Japanese. And I was very impressed with how fluent she was. When I asked her about it, she said that it was because she was very interested in anime and manga, and that really motivated her to study the language. It was amazing. But, you know, the more I thought about it, I thought, you know, actually I used some in the past for my Japanese study, too. I was a fan of Sazae-san, and I watched that to help my Japanese study. And many years ago, I also watched the cartoon Crayon Shin-chan, too.
Oh,
Which, you know, I know some parents are kind of angry about that cartoon, so that might not have been the best choice for my Japanese study. But, you know, when I was in college, too, one of my political science professors actually selected a manga. It was originally a Japanese manga translated into English, and she chose it as one of our textbooks for my class on Japanese politics. It was about Japanese industry, business, and politics as well. Very interesting choice.
Right. さてですね、我が国の首相としては確かにですね、漫画好きということでちょっとからかわれたようなこともあった麻生太郎元首相なんですが、まあ、あの時の漫画についての彼の趣味がある意味で漫画への関心を高めたという功績はあったろうと思うんですね。今スーザンさんがお話になったようにですね、cultural export、 日本文化を海外に輸出するとてもいい方法でもあるし、現在ですね、むしろ多くの世界の若者にとっては日本文化というのは漫画とアニメに集約されているようなところがあると、まあ、思うんですよね。で、大変面白い例を挙げてくれましたけれども、それはコスプレとアニメというね、日本語ですけれども、もちろんこのまま正しい英語というふうには言えませんけれども、しかしいわゆる海外の漫画通やアニメ通の人たちにとってはコスプレという日本語もアニメという日本語も十分にですね、そのまま国際語として通用するような単語になっているわけですね。正しい英語で言うとどうなるのかという点について、アニメはアニメーションで分かりやすいわけですが、コスプレっていうのはスーザンさんがコスチュームロールプレイのようなことかなと、もちろんコスチュームプレイを縮めてコスプレになったんだろうと思いますけれども、コスチュームを着てロールプレイをする、その役柄になりきって遊ぶっていうことなんだろうと、演じるっていうことなんだろうと、まあいう感じですよね。さあ、そして後半はですね、この日本語の学習に漫画を役立てて成功している例いうのを紹介してくれました。スーザンさん自身もですね、学生時代にポリティカルサイエンスの政治学の授業で先生がですね、テキストに日本の漫画を使ったということがあったようであります。実は私もクラスで日本の漫画を英訳したものを原作と比較して、どういう例えばオノマトピア、漫画はですね、擬音語、擬態語、擬声語というのをたくさん使われます。ドタンバン、ビュー、ジャーンとかね。そういうのが一体どういう英語に訳されているか。そんなのを比較しながら、授業で研究したりするということで使っています。使いようによっては大変役に立つという気がしますね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first one is to go back to the drawing board.Now, a drawing board is a kind of slanted desk that's used by illustrators, manga artists, for example, designers, or perhaps architects, people who need to draw as part of their job. And to go back to the drawing board means to start something over, to give up a certain plan and start all over again. So, for example, you could say, My boss rejected my plan, so I guess it's back to the drawing board.
So...Go back to the drawing board. Drawing board の draw っていうのは、図や絵を描くという、描くという意味の draw ですね。でこれは、start over、何かをやり直す。一からやり直すという言い方もあれば、ゼロからやり直すという言い方もありますよね。まあ、いずれにせよ、根本からやり直すという意味で使うということですが、さあ、もう一度例文を聞きましょう。
My boss rejected my plan, so I guess it's back to the drawing board.
というわけでね、まあ上司に提案をですね、ダメだと言われると、まあそういうことになっちゃうかもしれませんね。All right, the second phrase.
Okay, the next one is to draw a blank. Now this means that you are completely unable to remember something or unable to think of a new idea. So for example, you could say,I've met her twice before, so I should remember her name, but I'm drawing a blank.
さて、直訳すると draw a blank、 つまり、まさらさらで何も書いてない空白を draw、 書くというのは何もない、ゼロ ですね、よく頭の中が真っ白になるとか言いますが、この場合はそんなわけで何も思い出せないという意味で使われているわけですが、さあそれでは例文をもう一度。
I've met her twice before, so I should remember her name, but I'm drawing a blank.
というわけでね、こんな時ただ無意味な笑いを浮かべてさも覚えているような顔をしてしまうと、いうようなことありますよね。同様の思いをなさった方、リスナーの皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんがね、私の場合は認知症の症状の一つかと思ってしまうことがあるんですが。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。